クールチョイス775出張スペシャル若者編。この番組は FM マイスルがさまざまな場所に出かけていき、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャルは、舞鶴市真内商店街での日生高等学校看護科の皆さんの活動をご紹介いたします。改めましてこんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりです。皆さん、クールチョイスをご存知でしょうか？ FM 舞鶴でも様々なクールチョイス情報をお届けしていますので、皆さん一度はお耳にしていただいたことあると思いますが、この番組では特に学生の方や若い世代の皆さんにクールチョイスの情報を発信していきたいと思います。2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減するという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンのことですね。この賢い選択というのがクールチョイスなんです。 FM 舞鶴は今年もこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、皆さんの地球温暖化に対する関心を高めて、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで、地球温暖化防止に取り組んでいます。今日のクールチョイステーマはクールビズについてです。環境省は平成17年から地球温暖化対策のため、過度な冷房に頼らず快適に過ごせる軽装や取り組みを促すライフスタイル、クールビズを推進しています。クールビズで適正な室温の目安とされている28度とはどういうことかご存知ですか？28度という数値はあくまで目安なんですね。必ず28度でなければいけないということではありません。冷房時の外の気温や、それから湿度、西日が入るなどの、ね、立地の条件や空調施設の、種類などの、建物の状況ですとか、室内にいらっしゃる方の体調などを考慮しながら、無理のない範囲で冷やしすぎない室温管理の取り組みをお願いする上で、28度を目安としているものなんですね。例えば冷房の設定温度を28度にしても、室内が必ず28度になるというわけではありません。そういう場合は設定温度を下げるということも考えられますね。クールビズで呼びかけている適正な室温28度というのは、冷房の設定温度のことではないということを覚えておいていただきたいと思います。そしてクールビズでは取り組みの一つとして、快適に過ごせる軽装 軽い服装ですね、これを呼びかけていますけれども、これは軽装による体感温度差に注目したものだそうですね。平成17年、財団法人省エネルギーセンターが実施した上着を脱いでネクタイを外すと体感気温、体感温度が2度下がるという実験結果に基づいて設計されたものだそうです。室温が28度の時の軽装、軽い服装と室温が26度の時のスーツでの体感温熱感、体に感じる温度のことですよね、これはほぼ同じだそうです。なので、着る量、着る服の量のコントロールによって体感温度を下げる工夫を促しているということですね。さて、この番組では FM 舞鶴がですね、街中に出かけていきまして、さまざまな若者の活動をご紹介したいと思います。今日はですね、7月16日から19日にかけて行われました日生高等学校看護科の皆さんによりますシャッターアート制作をですね、西舞鶴の真内商店街で取材してまいりましたので、その模様をレポートいたします。シャッターアートは真内商店街の舞鶴堂書店さんのシャッターに描かれたもので、延べ5日間で総勢59人の生徒の皆さんが参加し完成したということです。
真内商店街の理事をしています村田と申します。本日は地元の日生高校の看護科の生徒さんたちにシャッターアートを描いていただいております。結構若い人たちが来られるとなんか、商店街が賑やかになるのでっていうふうなことで、若い人にも楽しんでもらう商店街になったらいいなというふうに考えております。
今日から始まりましたけども、
はい、そうですね、
なんか予想通りのこう出発になってますかね。
そうですね、ちょっと暑い中なんですけども、まあ、若いんでエネルギーバンバンで頑張って描いてくれると思います。
まあ、この活動がまたここからいろいろと広がればいいですよね。
は
い、
そうですね、商店街ちょっとシャッターのところが多いので、そこをうまいことカバーしていってくれて、にぎわいが取り戻せたらなというふうに考えております。
はい、日生高校の小谷です。
昨日から始まりましたけど、はい、この2日間どんな感じですか。
この2日間は商店街の方とか通りかかる方とかが温かく声をかけていただいて、とても反応が多いのにびっくりしています。
思ったより反応が多いですか。
はい、多いです、はい、なかなか難しいですね、うん、初めての試みなのでよくわからないところもたくさんあって、はい、
大体今でも思ったようなものが欠けてきてるっていうところですか、
ね、そうですね、だんだん形になってきています。
はい、今日はだいぶ形ができてきてますけど、これから色がまたさらにこう今日から黒の羽のところをですね、はい、塗ったりしてますけども、うん、色ももっとついていくんですか。
そうですね、羽の黒い部分とか鶴の頭の赤い部分とかは
予定では、完成は
予定では、はい、月曜日ですね、はい、
月曜日、はいはい、じゃあ日月と明日明後日と、はい、2日かけて、だいぶね、今日からちょっと暑くなってきてますけど、皆さん大丈夫ですかね。
今日も熱中症に気をつけながら、はい、休憩取りながらやってます。
生徒さんのモチベーションは結構高まってますか。
まあ、最初からこの班は頑張ってくれてます。
はい、じゃあ生徒さんにちょっとお話聞きます。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。ちょっと自己紹介からじゃあお願いします。
はい、日生高校の市瀬崎です。
堀内真理です。
はい、今日2日目シャッターアートやってますが、はい、どうですか。難しい。
はい、
どんなとこが難しいですか。
下塗りしかやってなくて、下書きを一番最初にやるから失敗したらやばいなと思いながらやってます。
昨日は何も形なかったんですけど、今日も完全に 鶴のね形ができてますけど、はい、どうですか、こういうの初めてですか、やってみるのは。シャッターと面白いですか。
楽しいです。
結構あの周りの町の人とかに声かけられます。
あ、
なんかね結構みんな見ていかはるもんね、
はい、
うん、こういう町にこういうアートが生まれていくっていうのはどう思いますか。
明るくなるからすごくいいことだと、はい、
またじゃあこういうの機会があったら他のとこでもやってみたいですか、シャッターアート。はい、ありがとうございました。
どうも、
はい、頑張ってください。今ですね、まさに、ここでですね、シャッターアートが完成しつつ、あるというところでですね、こちらのシャッターアートですね、まあやはり舞鶴もですね、シャッターがですね、たくさん閉まっているお店が多いんですけども、そういうところをですね、まあ、この高校生がなんとか賑やかにしようということで、この舞鶴堂書店さんというですね、本屋さんの隣になるんですけど、お店の協力を得てですね、こちらに今シャッターアートを描いているところで、もうですね4日目になりますかね、このシャッターアートが。で、舞鶴のですね、まあ、鶴ですね、鶴がシャッターにですね羽ばたいているような絵を皆さんで描いてまして、はい、真ん中にはですね大きな鶴の羽があって、真ん中に人が入ると、人の両手に鶴の羽が生えたようにですねこう見えると。で、今日はねこちらのねあの商店街の理事長さんにもお越しいただいて、ちょっとお話聞きましょう。岩崎さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
ちょっと自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、真内商店街振興組合の理事長をやらせても出ます、岩崎です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、シャッターがねかなり明るくなりましてね、暗いイメージの商店街がすごく明るくなっています。私たちあの年齢がいったものには想像ができない、デザインとインスタ映えという新しい言葉を、このシャッターアートを機に覚えましたので、
真ん中に立っていただくと大きな羽を広げた鶴になっていただけるということで、皆さん写真を撮りにお越しいただければと思います。
今日は完成セレモニーが、ないんですけど、これから今から FM でやってみたいと思いますんで、はい、すいません、じゃあ皆さんちょっと真ん中集まっていただいて、これからラジオで完成セレモニー生中継へお願いします。いいですか。真内商店街シャッターアート完成セレモニー準備よろしいですか。どうぞ。
せーの、シャッター完成。
はい、おめでとうございます。シャッターアート完成しました。はい、ありがとうございました。
伊勢高等学校看護科の皆さん、大変暑い中の作業だったということなんですけれども、生徒の皆さん楽しみながら一心に絵を描いたり色を塗ったりされている様子がとても印象的でした。人も街もさらに楽しく明るく賑やかになればいいですよね。ニセ高等学校看護科の皆さん、素敵なシャッターアートをどうもありがとうございました。ラジオをお聞きの皆様もぜひ足を運んで、見てみられてはいかがでしょうか。ニセ高等学校看護科の皆さんによりますシャッターアート制作の模様は FM 舞鶴の YouTube でご覧いただくことができます。ぜひ FM 舞鶴の YouTube をチェックしてみてください。それでは今日のクールチョイステーマ、クールビズについて改めて詳しくお伝えいたします。 クールビズの知っておいていただきたいポイント4つご紹介いたします。その1、クールビズは気温に合わせた柔軟なライフスタイルです。クールビズでは適正な室温の目安を28度としていますが、熱中症の予防の観点からも冷房時の外気温や湿度、それから建物の状況、体調などを考慮しながら無理のない範囲で冷やしすぎない室温管理の取り組みをお願いいたします。大切なのは無理せず過度な冷房に頼らないということです。その2、健康につながるクールビズ。平成19年に猛暑日が設定され、平成30年には埼玉県熊谷市で 41.1 度という日本の観測史上最高気温を更新し、令和2年にも静岡県浜松市で 41.1 度という気温を観測するなど、年々暑さが増していますね。こうした中、外気温と室温との差が大きいと体の自律神経やホルモンバランスを崩しやすくなったり、冷えに慣れて汗をかかないでいると汗腺が退化して体温調節機能が働かなくなってしまうなど、健康への影響を指摘する専門家もいます。暑くなってきているからこそ体に優しい、地球に優しいクールビズを実践する意義が高まっています。その3、お財布にも優しいクールビズ。クールビズは軽装などの取り組みを実施することによりまして、快適に夏を過ごしつつ冷房の適切な使用を実践し、冷やしすぎないことを目的としています。冷房の使用にあたっては、例えばフィルターを定期的にお掃除したり、夏場お家に帰ってね、室内が熱がこもっている時はですね、まず窓を開けて熱気を逃がしてやってから冷房をするなどですね、エアコンを賢く使用することで省エネにつながり、冷房効率が上がり、そしてお財布にも優しくなります。その4、脱炭素型のライフスタイルにつながるクールビズ。2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、再生可能エネルギーの普及拡大とともにエネルギーの使用量を抑制していくことも不可欠です。クールビズは冷房時の室温の適正な管理により、着実に省エネ、省 CO2 につながる取り組みといえます。多くの方が比較的気軽にできるクールビズをきっかけに、自分のライフスタイルを見つめ直し、脱炭素型に転換すべく具体的な行動に移していただくことが重要です。この時間は FM マイズルがさまざまな場所に出かけていき、クールチョイスの情報発信をする特別番組、クールチョイス775出張スペシャル若者編をお送りしています。今日はマイズル市真内商店街で日生高等学校看護科の皆さんのシャッターアート制作活動をご紹介いたしました。日生高等学校看護科の皆さんによりますシャッターアート制作の模様は FM 舞鶴の YouTube でご覧いただくことができます。ぜひ FM 舞鶴の YouTube をチェックしてみてくださいね。クールチョイス775出張スペシャル若者編、 FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりがお送りいたしました。